始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。この番組は言語学の番組ということで、過去に言語学とお笑いっていうのを絡めた話っていうのも何度かやってるんですよね。で、今回もそういった類のものとなっております。題してたとえツッコミの言語学っていうことで、はい、やっていこうと思います。まあ、たとえツッコミっていうのはね、その名の通り何かに例えて突っ込んでるわけですよね。で、ただのツッコミ、なんでやねんとかね、なんでだよとか、こういったものより、まあもう一つ入り組んでるというか、お笑いの種類が一個加わってるっていう感じですよね。普通のツッコミだと、まあなんでだよでこれで一笑いあるところに、そこになんとかみたいだなとか、なんとかかよって何か例えを入れることで、その類似性というかね、その比喩の面白さっていうのがまた一個加わっていると、まあそういったことですよね。で、この例えツッコミに使われる、まあ、手法として大きく直喩と隠喩というものがあると思います。今言ったように、まあ、何々みたいだなとかね、そういうふうに何々みたいだとか何々のようだ、まあこういうものが入ってるものを直喩というふうに言うんですね。まあ一応国語でも習うものじゃないかなと思います。一方、何々みたいだとか何々のようだみたいなのがなくって、単に何々かよっていうその単語だけを使うものを隠喩というふうに言うんですね。で、直喩、隠喩、それぞれカタカナでシミリとかメタファーということがあります。例えば、めちゃくちゃ難しい、まあ、難しいっていうのは実現不可能な話に対して、そんな無理だわっていうのがただのツッコミですけど、新しい大陸見つけるぐらい難しいわとか言うと、これは直喩ということになります。まあ、ぐらいっていうのを使っているということですね。あるいは言ってることを全然やらないような、そういった状況になんでやらないんだって突っ込むのがただの突っ込みですけど、政治家かっていうふうに突っ込むと、これは隠喩、メタファーということになります。
滋賀十五のツボ。
この直喩と隠喩、どちらにせよ何か状況とか、まあ何でもいいんですけど、 X というものがあって、でそれに類似した Y というものがあって、でその Y っていうのを用いて突っ込むのがたとえ突っ込みっていうことですよね。まあ別に改めて言うまでもないかもしれませんが、数式的に表すとそういうことになります。で、直喩の方はY みたいだなっていう言い方になって、隠喩、メタファーの方だと Y かというふうになります。さっきの例だと実現不可能っていうことを新大陸の発見に結びつけて、で言ってることをやらないっていうのを政治家に結びつけてっていうふうに、まあ類似性があるわけですよね。こういった比喩表現はそういう類似性に基づいているっていうのが、まあ、原則として考えられるんですが、こういう比喩表現の研究の第一人者の佐藤信夫っていう先生は、これを逆転させて比喩表現によって類似性が成立するっていう風な言い方をしてるんですよね。まあ、特に直喩についてそういう言い方をしてるんですけど、僕は隠喩の方も同じことが言えるんじゃないかなと思います。まあ程度の差はあると思うんですけど、そのたとえツッコミをすることで、その2つの類似性に 初めて気づかされるとか、あるいはずっと心の中でね、なんとなく思ってたものが初めてしっくりくるみたいなことがあると思うんですよね。そういった意味では類似性をたとえツッコミで表しているというよりは、まあ、佐藤先生の言うようにたとえツッコミによって類似性っていうのがある意味顕在化するっていうかね、まあ、生み出されてるっていうような、そういう生産的な創造的な営みみたいにね、かっこよく言うことができるかもしれません。何々みたいだ、何々のようなっていうのを使う直喩にしろ、そういうのを全く使わない隠喩にしろ、こういった比喩表現っていうのは当然たとえツッコミだけに用いられる手法ではないですよね。文学作品であるとか、まあ、もっと日常的な表現で使ったりとかされるものです。たまたまたとえツッコミっていう形では笑いにつながってるわけですけど、まあ別に笑いにつながらなくってもね、そういう比喩表現っていうのは人間の表現において欠かせないものとなっているんじゃないかなと思います。まあいずれにせよ、たとえツッコミっていうのは何かと何か、 X と Y の類似性に気づかされて、でそれに、まあ、笑いが起こるような仕組みであるっていうことですね。
滋賀十五の壺、
言語学では、まあ、言語学に限らずもっと文学とかでもそうかもしれませんけど、この比喩表現に直喩と隠喩に加えて寛喩と定喩っていうものもあるんですね。まあ、寛喩はメトニミ、定喩はシネクドキっていうふうにカタカナで言われることもあります。で、寛喩の方は何か隣接したものに例えるもので、よく例に挙げられるのは赤ずきんちゃんですね。あの女の子がかぶってる、隣接しているものを指して、女の子本体を指してるみたいなものです。このメトニミっていうのは日常生活でめちゃくちゃ使っていて、例えば新聞を読むとか言いますけど、本当は新聞の文字を読んでるとかね、あるいは黒板を消すっていうのも本当は黒板の文字を消してるわけですけど、それぞれまあ土台となってるっていうかな、隣接してる新聞と黒板っていうのを用いて表してますよね。一方、シネクドキ、定喩っていうのは全体概念で部分を表したり、部分概念で全体を表したりするようなものです。まあ、ちょっと分かりづらいんですけど、例えばお花見って言った場合、この花っていうのは桜しか指しません。つまり全体概念で部分を指しているということです。まあ、逆もあって、お茶するって言った場合、このお茶っていうのは飲み物だったら別に何でもいいんですよね。場合によっては軽食を含むこともあるかもしれませんっていうふうに、お茶っていう部分概念で飲み物という、あるいは飲食全体かもしれませんけど、全体というか上位概念を指しているということです。こういうふうに直喩、隠喩、寛喩、定喩っていうふうに比喩表現はいろいろあるんですけど、そういったものは、まあ、お笑いの例えツッコミとかね、あるいは文学とかに限定されたものではなくって、我々の言語活動、まあ、日常生活にとって、まあ、欠かせないもの、ありふれたものと言えるかもしれません。というわけで今回は一応比喩表現のお話っていうことでしたね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀十五でした。
またねー。